こんばんは、こんばんは、こんばんは。太陽フレア、影響ありますか？太陽フレア、太陽フレアがね、すごいことになっているということで、もうなんかね、ナビも狂えば、時計も狂えば、人も狂うみたいなさ、そんなね、話題があってね、いや、面白いなって、思って、なんか2ちゃんみたいなさ、スレッドのまとめがあって、それをね、なんか眺めていたら、いやもう太陽フレアだから、今日は腹が減るわ、とかね。太陽フレアだ、太陽フレアだから、角刈りにしたくなったわ、とかさ。なんか太陽フレアをね、言い訳にして、まあいろんなね、大喜利みたいなね、ものをしているスレッドのまとめがあったりしたんだけど、いやあ、面白いね。もう何でも太陽フレアのせいというかさ、面白い。まあこの太陽フレアって、俺もそんなには詳しくはないんだけども、やっぱり太陽フレアでね、大きなものがあると、いろいろね、地球に影響するというさ、ものがあって、もうこの太陽フレアが湧くとね、もう陰謀論者の方々がさ、にわかにね、次々にもう、炙り出されてくるからね。いや、この太陽フレアの時は地震がどうのこうのとかね、太陽フレアのように見せかけて空中からいろんなわけのわかんないものをね、ばらまかれてるとかね、もうすごいから、太陽フレア。だからね、俺も今日は太陽フレアだからさ、また配信ね、しちゃいました。こんばんは。キノコ、タケノコです。今日もね、話してね、行きたいと思います。今日はね、もう全然深いね、思考がない。つまりは、雑談です。いつも雑談です。なんかね、まあ、今日は土曜日だったからさ、ラジオね、朝、まあ、聞きながらぼーっと過ごしてたりしたんだけど、和田アキ子のラジオね、聞くんだよね。朝から八木アキ子から始まって、そこに繋がるようにして、ダブルアキ子のね、和田アキ子に繋がっていくという、八木アキ子から和田アキ子。で、一時代ぐらいからは松本アキ子とかね、いろいろ言ってほしいんだけど、まあそういうね、流れにはないんだけど、で、和田アキ子のラジオって、まあ、なんとはなしにね、毎週、目覚まし代わりに、タイマーでかかるようにしているからさ、まあ、その前の八木アキ子のね、ラジオから、8時半ぐらいのタイマーにかけて起きるからさ、その流れで聞くんだけど、テレビで見せている和田アキ子とは、だいぶ違うんだよね。ものすごいな、っていうんだろう。結構、メンヘラ気質があるというのかな、メンタルが、強そうで弱いみたいなね。やっぱりその病気になると、ぐっとね、落ち込むし、なかなかその、今足がね、悪いということもあって、あと目の、ね、なんかこう、手術で、ちょっとね、失敗したとかね、そういうものもあったりして、その落ち込みようというものがさ、ああいうテレビで見ている姿よりも、ものすごいね、沈むんだよね、あの人ってね。だからすごい、あ、メンタルの浮き沈みが激しいんだなって思って、テレビで見ているね、和田彦ってそういう印象がなかったりしたからさ。だからああいうね、ラジオで見せる姿というものは、案外、その繊細なね、ものを持つ人なんだなって思ったりしてね。そのなんか逆に、なんかギャップみたいなね、そういう弱さみたいなものを見せてくれるところがなんか、このね、和田アキ子のラジオの面白さにはあるのかもしれないなとかね、思ったりするんだよね。で、そのなんか今日ね、聞いていて、なんか関西の話をしていたんだよ。で、自分なんかできるみたいな。まあそんなね、エピソード話をしていて、それで思うのはさ、関西の人って、自分って言うじゃん。 自分と言いながらさ、自分じゃなくて相手を意味する言葉なわけでしょ？自分何こうてきたんとか、自分喧嘩強いんみたいな。自分歯磨いてきたん自分なんか、テカってない自分匂いやんみたいな。なんかネガティブな感じしか出てこないんだけど。要は相手のことをさ、自分で呼ぶね、ああいうものがあって、あれは確かにあんまり関東の方は使わないよね。いや、自分何してんみたいな。まあ最近はその漫才とかね、ああいうものが、という流れで、まあ関東圏でも自分何するみたいな風に言われたら、まあ大体、その意味はね、汲み取れたりはするんだけど、でも、日常の中で俺、自分っていう風に使ったことがね、そういえばないよなーって思って、あのなんか独特の呼び方がちょっと不思議だよね。で、それでなんか思ったのはさ、自分自身もね、その自分のことを呼ぶときに、その一人称でね、呼ぶときに、やっぱり使い分けてたりするんだよね、自然と。だからこういう配信の中では、大体、俺って言うんだよね。で、なんか文章、テキストとか、ああいうインスタに上げる時の文章というものは、僕って使うんだよね。で、プレゼンとかそういう時は、私はって使うんだよ。で、ちょっとバカにしたいなっていう時は、カンスケはってね、使うの。要は、自分で自分の名前を呼ぶみたいなさ。カンスケは、抹茶、フラペチーノ、パフェ、てんこ盛り、みたいな。要は、いるじゃん。カンスケは、とか、要は自分の名前呼ぶね。あの、修造みたいな。偉いぞ、修造。よくやったぞ、修造。頑張ったぞ、修造。みたいな。ああいう感じね。だからすげえね、バカにするときは、自分の名前をね、呼びながら言うわ。性格が悪いわ、本当に。だから自然とね、その、様々な場面によって、そういえばね、使い分けてるなと思って。で、もう一つさ、その、自分をね、呼ぶときに、なんか最近たまたま見ているものでね、立て続けにあったのが、オイラー呼びね。このオイラも逆に関西の人は使わないんじゃないかな。なんか下町のなんか、まあ一番知っているところではビートたけしがね、オイラっていう風に呼ぶようなものがあって、なんか下町の人はオイラみたいなね、そういう印象はあるんだよね。で、オイラ使いってさ、案外いて、まあビートたけしがいるでしょ。で、あの、ひろゆきもオイラっていう風に言うんだよ。あと、俺がよく見ている F1 のあの、鉄爺っていて、津川哲夫というね、もともとエンジニアの人がいるんだけど、あの人もさ、思いっきりオイラ使いなんだよ。オイラはね、今回の優勝のノリス、実はね、大好きなんだよ。オイラはね、最初から、ノリスのことはね、実は、オイラは好きだったんだよ、みたいな。すごいね、やたらめったらね、オイラを使うの。なんか、オイラ単体で聞いているとさ、オレイン酸のオイルみたいな、ちょっとなんか健康志向のものにも聞こえてくるな。オイラ、オイラ漬け、みたいな。オイラ焼き、みたいな。カボスのオイラ焼きとかさ。カボスはやがないかもしれないけど。まあ、オイラ使いとかね、あるんだよね。だからこの、自分の呼び方とかさ、相手の呼び方って、やっぱり地方ごとにね、違うという、これって、毎回なんか、不思議だよね。面白いなって思う。あと、うち使いもいるよね。うち、高丹念みたいな。これもなんか関西とか、あと四国とかね、多い印象があるね。うち使い。うちは、あんまりやらんな、みたいな。でも最近ね、割と関東の女の子でも、うちって使う子、増えた感じがあるな。 なんかうちは、みたいな。うん、うちは、うちで、うちわを使うんで、みたいな。うん、なんかね、ちょっとバカにしている。うちっていう、あの感じも。ダメだな、今日は俺のもう性格の悪さがすごい出ているわ。うん、だから、自分っていうね、自分じゃないっていう、あれが面白いよね。あ、これと同様にさ、ちょっと思い出したのが、うちのおふくろがよくね、使っていた言葉があって、例えば、他の人が言った話ね、じゃあなんかおふくろの、まあご近所のさ、田中さんっていう人がいるとするじゃん。そしたら、まあ世間話をね、する中で、田中さんじゃないんだけどもさ、あそこのね、肉は、まずいらしいのよ、みたいな。そういう話があった時に、よく俺、小学生ぐらいの時にさ、お袋にね、ついて、まあいろんなさ、出かけたりするじゃん。で、そういうお袋の立ち話とかさ、近所の人と話す時の会話を聞いていて、よくその、何々じゃないんだけどさ、っていうのが、もう、ずっと、意味がわからなくてさ、いや、田中さんじゃないんだけどって、じゃあ田中さんじゃないんなら、佐藤さんが言ってたのかしら、とかさ、誰なのみたいな。で、ある時さ、まあ、俺もね、その、近所のおばさんの話を聞いていて、そのおばさんの話になったんだよ。で、明らかに俺も聞いた、そのおばさんのね、言葉だったりするものを、袋が、その、田中さんじゃないんだけど、みたいなね、話をしていて、いや、それ田中さんが言ってたじゃん、みたいな。そういうね、ツッコミをしたことがあった。うん。何々さんじゃないんだけどっていうのをね、理解するまでが大変だったわ、俺の小学校時代は。もうずっと、そのね、お袋の、もう呪文のような言葉、もう惑わされていたわ。うん。俺がもう、なんだろうな、頭にさ、もうなんかポンポンポンポン、ね、宗教家のように頭を叩かれて、ヘッドギアつけさせられてさ、アルミ箔でも巻かれてさ、電磁波で守られてね、お袋からさ、何々さんじゃないんだけれども、みたいなことでね、洗脳されていたらさ、もう、ろくな大人になっていなかったかもしんない。うん。だから、なんかね、言葉は面白いし、何々さんじゃないんだけれども、とかさ、いや、自分って、言いながら相手を指す言葉とかね。不思議だよ。もう日本語難しいあるわ。まあ、そんなね。和田明子の話題です。全然和田明子の話題じゃないんだけど。でもね、俺、毎回さ、和田明子のラジオね、聞いていて、気になるものがあるんだよ。CM からさ、まあ番組にね、戻るんだけども、その時にさ、ノンモンが長いんだよね。なんか2秒3秒ぐらいあって、いや放送事故な、みたいな。ノンモンって、ノンモデュレーションって言って、まあ無音のね、ところがあるんだよね。要は、ああいうラジオとかで番組とか CM とかね、そのまたぐ時に、なんていうの、音を、まあ無音にしてっていうね、ものが、あるんだけども、そのノンモンがさ、和田アキ子のラジオって、すげえ、長いんだよね。他のラジオと比べていても。FM 聞いていたり、AM 聞いていても、あの和田アキ子のラジオのノンモン時間をね、超えるものは、ないと思うよ。あれは一つの、何なんだろう。音がないことで、あ、ラジオ切れちゃったのかしら、つって、ラジオに耳を傾かせるようなさ、そういう戦略でもあるんじゃないか。とにかくね、和田明子のラジオは、CM から番組戻りとかね、めちゃくちゃなんか間があるの。あれが毎回不思議。で、だんだんなんか年々長くなってきている。そんな感じもあったりするね。まあね、和田明子ね、あの人はね、歌ソウルうまいよ。 何気に和田アキ子のラジオ聞いていると、昔のあの彼女の曲をさ、結構流してくれるんだけど、和田アキ子の曲って、思っている以上にね、名曲すごい多いから、本当に。うん。あの鐘を鳴らすのはあなただけではもうないからね。うん。ポン劇のさ、さあ冒険だとかね、あれなんかもう名曲中の名曲だしね。結構ね、和田アキ子の歌は、いい曲、多いよ、すごい。単なるね、アマレン上の女番長じゃないんだよ。でもね、よくうちに来てくれるさ、おばちゃんがいるんだけど、関西出身のね、そのおばちゃんが言ってたけど、いやー、あの子はね、もう、大阪のね、どこだったかな、黒門市場とか、あそこら辺なのかな、なんか、まあなんか、彼女がね、住んでいたところでは、もう有名なね、もう暴れん坊のスケバン中のスケバンで、いつもね、仲間をね、引き連れて、もう歩いていたんだよね、っていう話を、和田アキ子がさ、出るたびに話してくれる。おばちゃんもその話、38回目ぐらいだからってね、言うんだけど、またね、和田アキ子を見かけると、いや、和田アキ子はね、スケバンでって、100%、始まる。うん。おばちゃんはね、ある意味、すごい記憶力をね、持っているんだよ。もう忘れないんだもん。和田アキ子と言ったら、仲間を引き連れて歩く、スケバン。もうそれがね、インプットされてんだから。もうだから、俺だけに限らず、他の人のね、もし、いるときに、和田アキ子が出たら、そのおばちゃんは 100% その話をするんだよ。これはさ、逆に考えると、活用できるというね、ことでもあるんだよ。要は、それだけおばちゃんにインパクトを与えて、印象に残ることをすれば、それを見たらね、必ずおばちゃんは、誰でも同じような話をね、していくんだよ。もうスピーカー状態だよ。壊れかけのレディオ状態だから。壊れちゃったカセットテープ状態だからね、もう同じところを、リピートしながらね、100% 話をしてくれるっていうね、ものがあるからさ。まあ、そんなね、和田アキ子。なんか和田アキ子の話題だけで終わってしまうな。でもさ、なんか、頑張ってるよね。なんでこんなに今日は和田アキ子なんだろう。あの人、今ね、どっちの目だったかな。どっかね、片方の目が見えないんだよね。で、一番最初は、そのまぶたがね、こう重くなって垂れてきてしまったっていう。で、それの手術をね、するんだということで、挑んだりしたんだけど、その手術がね、ちょっと失敗してしまったんだよね。目がなんか変な感じにね、なってしまったりとか、またそういう後遺症みたいなね、ものが出てきてしまったり。まあそっから始まっていろいろ、年齢というものもあるんだけどもね。やっぱり体にいろいろ、こう、なんていうんだ、病気みたいなね、ものが出てきて、まあ最近だとやっぱり足がね、悪くて、手術をね、したというものがね、あったりしたんだよね。なんか出川のてっちゃんと同じ病院だったかな。そこに入院したんじゃなかったかな。そんな話をしてたりもしたね。だから、ある意味もう満身創痍みたいなさ、まあ感じで、アッコにお任せとかね、ああいうものをやっていたりね。で、未だにステージにね、上がってライブとかね、やったりしているからね。やっぱり、まあなんだかんだいろいろね、世間は言うんだけども、やっぱりね、和田アキ子、いないと、と思う、なんか、存在だな。もうずっと見てきたからね。なんで本当に、和田アキ子。和田アキ子尽くしだよ。あとさ、なんかね、TikTok を見ていたら、塗るだけで美肌になるクリームっていうのがあるんだって。で、そういう塗るだけで美肌になるクリームを手足に塗るとさ、まあ、白くなるんだよね。で、その K-POP のアイドルっていうものはね、そういうものを使っているんだみたいなさ、そんな動画だったりしたんだけど、まあその K-POP のアイドルが使っているかどうかっていうのは、ちょっとね、わからないんだけどもさ。でも確かに塗るだけでね、 肌が白くなるんだね。まあどういう現象なのかはちょっとよくわからないけれど、でも思い返してみるとさ、俺高校生ぐらいの時に友達から教えてもらって塗るだけで日焼けするクリームってあったんだよ。その日焼けの時にね塗るようななんかオイルあるじゃん。ああいうものではなくて、家でそのクリームを塗るだけで日焼けしたようにね褐色の肌になれるよっていうねクリームがさあったんだよ。いやそれはすごいわみたいな。もう俺日焼けはさ毎回毎回もう戦いだったりしたからさ、もうベトベトになるのが嫌だから、オイルとかさああいうコパトーンとかさああいう系のその日焼け用のオイル塗らないんだよね毎回で、塗らないで焼くからもう痛いんだよ凄まじく。でもう帰りにはねすげえ焼きすぎて背中が水ぶくれてさ、電車の中で泣きながら帰るみたいだね。背中ももう背もたれにつけられないぐらい痛いんだもん。でそんな水ぶくれをさ一週間ぐらいねその状態で過ごして、でしまいに水ぶくれ潰れてきたらさ痒いしね、痒いなぁと思って背中をかいたらさ、今度は焼けた皮がねボロボロボロボロ落ちてきて部屋中皮まみれ。本当に日焼けなんかねいいこと一つもないんだよ。でもまあ夏はね日焼けしたいっていうものがあってさ、唯一ねお台場でバイトしていた時はもうゆっくりね焼けたというものがあったから、バイトしている時はもう大体ずっとねまあ海パン一丁でね仕事というかバイトしてたりしたからさ、一番人生の中で焼けたな、本当に真っ黒になった。でもねその結果手に入れたのはね肩の恐ろしいほどのシミ、もうすごい俺の肩シミだらけで、もともとそんなに肌がジグロとかそういうわけではないからさ、シミがねすげえ残ってる。興味ないよなそんな話。いやそんでね肌がさクリームを塗るだけで褐色の肌になるっていうねものを教えてもらって、で俺も手に入れたんだよ。これでねもうああいう日焼けの痛みから解放されるし、冬であってもさもうなんか日焼けサーファー状態だわみたいな、そんなものがあって、でね早速塗ってみたので、塗ると結構あっという間にさ変わるんだよ。変わるというのはいい意味で変わるのではなくて、肌がさ変色していくんだよ明らかに。で全然さ褐色の肌じゃないんだよね。なんかねより黄色みがかる、オレンジがかるというのかな、黄緑色じゃなくて黄土色みたいな、あんな感じのね色になっていくの。全然日に焼けた時のようなさ、ああいう茶褐色じゃないんだよ。黄土色なの。もう、うんこ。牛乳たくさん飲みましたのがさ、バリウム飲んじゃいましたみたいな。ああいう時のさ、うんこみたいな色のさ、肌の色にしか変わらないんだよ。でも、まあ何度もね、塗っていけば、塗るほどに変わるのかなと思って、ずっとね、何回も塗っていたの。そしたらさ、全然、黄土色。ずっと黄土色が増すばかり。褐色にならないんだよね。で、学校に行ってさ、それを見せたらね、いや、それはお前の体質が悪いんじゃないとかって言われて。でも、そいつはね、なんかいい感じで焼けてたりしたんだよね。でも、よくよく考えるとさ、そいつはそのクリームで、焼いていたわけじゃないんだね。サーフィンやってたからさ、単純にお前、太陽で焼いたんじゃないかっていう。で、俺にそういうわけのわかんないクリーム勧めてさ、で、塗らせて、そいつはね、いい感じの茶褐色、サーファーボーイみたいなさ、俺はさ、なんかバリウム飲んだ後の、黄土色のさ、うんこカラーみたいなさ、わけのわかんねえ、なんか、パチモン牛乳みたいなさ、そんな色の肌になってしまってさ、もう悲しかったわ。だからね、 一応、塗るだけで肌の色が変わるようなね、ああいうクリームってあるんだよね、実際にね。でも、どうなんだろう。洗い流して、落ちたっけかな。しばらくそのまんまだったりしたかな。あんま覚えてないな。一応塗ったら変わるのだけは確認しました。その後は忘れた。そのままの色だったか、なんかしばらくしたら落ちたように思うな。だからね、ああいうなんかさ、塗ってね、色が変わるとかさ、ああいうものはね、ダメだよ。ああいうものに頼っちゃ。美肌もさ、言ってたじゃん。あの銀座のこう看板になっていた人。鈴木その子か。あの人もね、言っていたけどさ、一日でね、簡単にね、美肌とかさ、ああいう美白、手に入らないんだから。やっぱりね、毎日の努力をしないと。でもさ、あの時って、なんか、鈴木その子ってさ、なんて言うんだろうな。ちょっとなんか変わり者みたいな、そんな扱いをされていたじゃん。出始めの当時って。で、だんだん、その美白というものがね、本当はいいんだ。日焼けよりもいいんだっていう風になってきてからはね、本当に美白の女王みたいなさ、そんな風に言われて。今なんか、むしろ日焼けよりも美白でしょ？白い方がっていうものになったもんね。あの時は、まだまだ、ガングロで日焼けでみたいな、そういう時代もあったりしたからさ、そのカウンターで出てきただけなのかなって思ってたりしたらね、今ではあの時代は、もう完全に美白でしょ？だから鈴木その子はね、もう時代を、もう20年、30年ぐらい、それぐらい前からね、先取りしていたよ。バブルとかさ、ああいう時代って、みんな黒かったもん。波の数だけ抱きしめてのさ、中山美穂もね、松下由紀もさ、真っ黒だったりしたじゃん。めちゃくちゃ可愛いんだよな。でもね、あれはね、ファンデーションがなんか塗ってたりしたんだよ。松下由紀あたりはね。だから実は、ちょっとね、顔と肌の何色あれがね、違うとかね、そういうものがね、あったりしたんだよね。でも、まあ、日焼けは、あんまりいいことないんじゃない？多分。ボディービルダーの人ぐらいじゃない？日焼けが。効果を発揮するのは、あとはなんかさ、いかがわしいね、なんか何の商売してるかわかんないけどもさ、ちょっとね、こう小金持っちゃって、もうすげえ元気ではっちゃけちゃってね、水上バイクやってます、ちょっとなんかでかいアメ車乗っちゃってますみたいなさ、あいうなんかさ、50を過ぎてもなんか変な金髪で金のネックレスジャラジャラしてさね、え日焼けしちゃってさ、歯もなんかセラミック入れちゃって、なんかもう白を通り過ぎて、おびかりしているようなね、そういう感じ。そういう感じの人たちは、日焼けしているよね。だから、なんて言うんだろう。あんまりさ、年を重ねて、日焼けをして、ギラついてる親父って、近寄りたくないよね。単純に。なんか俺が席を開けている間に打ち合わせとかしてね、コーヒーとかにさ、なんか仕込まれそうじゃん。なんかの美薬なんだか飛躍なんだかみたいな、ちょっと怖いな。でも一方でさ、両親の人の日焼けをして、あの深いシミのね、あの顔はかっこいいよね。ああいう仕事でなってしまった日焼けであればね、かっこいい。本当に。ああいう日焼けだったらいいな。日焼けといえば辛坊さんだっけ？あの人も4頭でね、なんか横断して、途中でなんか事故だかなんか断念して戻ってきたことがあったよね。あの時もすげえもう変貌してさ、髭も伸びてね、日焼けもすごくてね。ちょっと鮮烈な 感じがあったな。同様にあの人もそうだった。片山右京。片山右京も、あれはどこだろう、エベレスト登山だったりしたかな。一緒に登っていた人が亡くなってしまったんだよね。で、右京が会見をした時も、やっぱりね、すげえ、日焼けをしていたな。海の日焼けと、やっぱり山で焼ける日焼けって、違うものがあるよね。なんか、山で日焼けした人の、ああいう顔とかってさ、本当になんか、もう、魚焼き器の中に入れられちゃいましたみたいな、ああいう感じがあるよね。魚焼き器に入れられちゃって、電子レンジでもう、電磁波浴びまくりで温められちゃいましたみたいな、その強引な焼かれ方みたいな。やっぱりその太陽が近い分だけ強いんだろうね。あの日の光とかね、ああいうものが。だから、登山をしている人たちのあの日焼けした顔っていうのは、もうちょっと痛々しい、そういう感じがあるね。まあ、今、日焼けすることもないからね。その、晴れの日とかね。出ていたりするとさ、もう簡単に焼けちゃってね、いや、なんか腕がヒリヒリするなとか、車乗っていても、そんな風になることがあるもんね。日焼けはもう、いいわ、俺は。普通の状態でいいや、別に。褐色の肌も求めていないし、美白も求めていないし、あとね、グリーンっているじゃん。ダカタンタンタカタンタ、タンタカタンタカタンタンって歌詞が全然出てこないんだけど。タンタカタンタカタンタンタンタカタンタンタンタンタンっていう。グリーンって顔出しをしないでね、まあ、紅白にも出て、あの時に、まあ、紅白では初だったりしたかな。まあ、CG で、舞台に立つというのがね、話題になった。4人組の、何なの、グループがね、いるんだけども、グリーンさ、改名したんだよね。知ってた？いつの間にか。今年の3月にね、改名していて、グリーンボーイズっていうね、名前になったの。いや、まだ、グリーンの方がいいんだけども。しかもさ、グリーンボーイズの綴り？それがさ、いや、読めねえわっていう。もうなんか、GRZ なんですかみたいな。バイクなんですかみたいな。車なんですかみたいな。そんな感じのね、名前になっていて、グリーンボーイズって綴りで言うと、GR。これはね、大文字の GR。で、小文字の E。で、数字の4。で、大文字の N。で、スペースが空いて、ボーイズは BOYZ っていうね、綴りなんだよね。いや、GRE4N って書いて、グリーンってさ、読めねえわ。まったく。これでグリーンなんか、もうネプチューンのなんだっけ、クイズ番組あるじゃん。なんか漢字の読み方でこう打っていくみたいな。これで、この綴りで出て、なんで読みますかって言ったら、もう俺はね、ゲームセットだよ。読めないよ。グリーンなんか。本当に。いや、GRE4N ボーイズってさ、もう何なんだよ。車？バイク？みたいな。そんな感じになっちゃうよね。まあ、名前をね、変えたりしたんだよね。なんか所属事務所をね、退所して、それをきっかけにね、名前を変えたということのようですね。このグリーンって、みんななんか歯医者というか、歯科医関係の人ばっかりじゃなかったかな。ね、なんかみんな歯医者さんかね、なんかだったりするんだよね。まあ、これだけ堅くなに顔を出さないっていうのは、すごいよね。それだけもう、何年もね、活動しているわけでしょ。2002年からだから22年か。すごいね。ただやっぱり最近感じるのはさ、 顔出しをしないで活動しているミュージシャンというかさ、ミュージシャンに限らず、その、バンドの人とかでもね、顔出しをしないみたいな、あの、セカオワのピエロみたいなさ、ああいう感じの人が増えてきたよなっていうなんかものがあるな。昨日かなんか、ザ・ファースト・テイク見ていて、あのね、あのちゃんと、あと、夜遊びのイクラちゃんがね、二人で、まあ、コラボした曲を、ファーストテイクで歌ってたりしたんだけど、そこでやっぱりギターとかね、演奏している人たちも、なんかお面みたいなね、ものをつけたりしていたりもしてさ、最近こういうバンドの人たちもね、顔出しをしないでっていうのが、なんか増えた感じがあるね。まあ、やっぱり SNS とか、ああいうものの普及によってということなのかな。顔出しをして、変にね、そのミュージシャン以上にバックバンドの人のなんか容姿みたいなものでね、話題になる、炎上するとかさ、突っ込まれるとかね、そういうリスクをとか、またある種のこうデジタルタトゥー的な裏方ではあるんだけども、妙に残ってね、デジタルタトゥーみたいなさ、ことになりかねないとか、そういうリスクもあって、ああいうバンドの人たちも顔出しをしないとか、そういう流れにあるのかな。まあ、顔出しをしないという選択は、俺は割といろんな場面においては正解なんじゃないかなって思うけどな。よっぽど覚悟を決めて売れたいとかね、あの、世に出ていきたいっていう人は、やっぱりね、顔出しをした方がいいんだけども、なんとなく、いろんなね、その、何か発信をしたいっていう時においては、顔出しをしない方が、将来を考えた時にはね、その方がリスクは圧倒的に少ないと思うからね。俺はもう顔出しは、したくないね。したくないし、まあ、しないだろうな。しないだろうなつって、方角ぬのさ、あのサムネが顔出してるか。そう言えば。でもあれ顔出しててもさ、あのなんか、キャップをかぶって、ああいう感じではもう全然ないからね。今はね。だからあの写真を見て、勘介さんじゃないですかとかね。そういう風な見晴れは、まあ、ほぼ、しないね。まあ、やっぱりこの話し方とか、声とか、そういうものは、バレる可能性があるかもしれないけど、でも、未だに言われたことは、一度たりとて、ないからね。仕事をしていたりする中でも、いや、あれって、かんすけさんですかとかね、言われたことは、ただの一度もないからね。まあ、それだけ、まあ、やっぱり、ポッドキャストがね、人気が出てきたとかさ、言うんだけども、そんなに普及はしてないよ、全然。ましてや、俺のようなさ、こういう雑談の配信で、っていう風になるとね、なおさら、いないよね。だから、逆に、自由に話せるし、発信できるっていうさ、その気軽さがあるからね。だから俺は未だにあの YouTube の方にはね、連携はしていないんだよね。ただなんか Google のポッドキャストが終わってしまうから、そのなんか兼ね合いで勝手になんか YouTube ミュージックの方なのかな。そこではね、聞けるようになってたりするんだよね。あんまりね、YouTube の方でこういう雑談が気軽に聞けてしまうようになるっていうのは、俺はなんか、嫌なんだよね。YouTube はさ、怖いっていうね、ものがあるからね。だからもし、なんか YouTube でやるのであれば、やっぱり YouTube 用のさ、あの、話し方とかね、情報の発信の仕方っていうものがあるから、こういうような、あの、普段やっているね、雑談の感じではね、とてもじゃないけども、YouTube に上げることは、怖いね。もう、怖すぎる、だからね、YouTube にも上げたくないし、ああいうその、 最近ね、Spotify でもテキスト化してくれるんだね。Apple も確かテキスト化ができるようになったのかな。まだ英語だけなのかな。要は音声だけのものをさ、テキスト化してくれるっていうね、ものが出てきてるんだよね。でも俺、全部オフにしてるんだよ。Spotify の方も文字起こしするしないって選べるからね。それはオフにしてるんだよね。要はテキストにしてしまうと、もう話しているニュアンスが全然違うじゃん。話している感じとね。ああいうテキストで文字にされた時のニュアンスが違うから、特にこういう雑談であるほどにテキスト化されたものって、文字に起こされるとね、なかなか、受け取る側の人のね、なんか誤解をされかねないっていうね、そういうものがあるから、ことね、俺の配信に関しては嫌なんだよね。ただまあさ、グリーンがね、名前がグリーンボーイズにね、変わっていたという。事務所が変わったからやっぱりそのなんか名前の権利関係で使えないとかそういうことなんだろうね。あの、加瀬大衆みたいなもんでしょ？新加瀬大衆みたいなさ。あと、あの子、アマちゃんのね、飲んだっけ？のね、レナ。ああいう感じなんだろうね。あとさ、昨日の夜も3時、4時ぐらいまでかな？東博樹、哲学者のね、あの人。あの人がさ、YouTube でライブ配信してたりしたの。で、俺、あの人のライブ配信って、もう昔からなんか好きで見てしまうんだね。昔はよくニコニコでやってたりしたんだよ。ニコ生でね。やっぱり同じような夜夜中に突発で突然ね、ライブ配信をしてたりもして、タイミングが合えばよくね、見ていたりするんだよね。で、あの人アニメを見たり、まあ漫画を読んだりとかね。単なる哲学だけの人ではないからさ。面白いんだよ、話が。で、昨日もね、東博樹がね、ライブ配信をしていて、まあ他のね、いろんなことをやりながらさ、見てたりしたんだけど、やっぱりさ、なんて言うんだろうな。嬉しいんだろうね。その、嬉しいっていうのは、まあコメントが結構流れるんだよ。で、そのコメントの中で質問されるんだよね。要は好きな、もうどうでもいいようなね、質問もあるんだよ。好きな食べ物は何ですかとかね。昨日何しましたかとかね。で、一方ですげえ難しいね、質問みたいなものがあって、ソクラテスについてどう思いますかとかさ、マルクスはどうなんですかみたいなね。そういうような、まあ彼の、まあ、ジャンルのね、そういう質問もあったりはするんだけど、でも見ているとさ、そういうふうに質問されることにすげえ嬉しそうなんだよね。で、やっぱりね、思い返してみると、人ってね、質問されると嬉しいんだよ。割と、多くの人は。まあ、しょっちゅうね、ああいう質問攻めにされるような、芸能人とかね、政治家の人は、いや、まだこれかっていうものがあるんだけど、一般人においてはさ、質問されることって、案外さ、ほとんどないんだよね。要は俺だって日常に生活していてさ、いや、カンスケさんの時代はどうだったんですかとか、カンスケさん好きな音楽は何なんですかとかさ、そんな風に聞かれる場面で、まあ、ほとんどないよね。要は質問されるっていうことは、自分に興味を持たれているっていうことでもあるからね。要はその人が、まあその悪意を持ってという場面もあるかもしれないんだけども、でも日常においてはさ、まあ大体何かしら興味や好意を持って質問をしてくるわけだからさ、ああいう質問って嬉しいんだよね。だから、まあいろんな、ね、上司とかね、まあ同僚でも後輩でも何でもいいんだけども、まあ後輩の場合はちょっと違うのかもしんないな。まあ特に先輩とかね、上司とかね、ああいう人はさ、結構ね、 質問され好きだよ。まあ下手な質問してね、いや何お前質問してんの、こんなこともわからないのみたいな、そういうさ器の小さいね、あのおっさんもいるけども、でも案外ね、あの質問されたがる大人は多い。うん、だからああいうさ、なんていうの、キャバクラとかクラブとかね行くっていうのは、ある意味おっさんたちはさ、自分のことをね話したいし聞かれたいんだよ。だからああいうホステスの人でね、上手い人っていうのは、その話し上手じゃないんだよね、聞き上手でもありながら、それ以上に質問上手なんだよね。まあそれ以上に、ああいうところに行くおっさんはもう質問しないまでも、もう自ら話し始めるからね、本当に。だからね、案外この質問されることでね喜ぶ人は多いし、質問されたがる大人は多い。だからどんどんどんどん質問するといいと思うよ。うん、質問からその距離が縮まることも多いからね。あとはね、こないだなんか見ていたもので、あのテレビのなんかディレクターをやっていた人の YouTube があるんだよ。まあいろんなそのなんか番組の裏話とかねするんだけど、その人のものを見ていて、ああ確かに言われるとそうだなっていうのは、そのテレビは困った人のことをね放送したがるっていう話をしていたんでね。だからいろんなああいうね災害があった場所に、なんか知んねえけど強引にさ行って、あの現地というものを取材したり、台風とかね、ああいう事故現場みたいなところに行ってとかね、取材をする。だから基本的にああいうテレビのネタというもの、まああと水ダウンもそうだっていう話をしてたかな、水曜日のダウンタウン。ああいうものも、まあ芸人が困ったものをああいうふうに放送して笑いにするというね、ものがあるから、テレビというものは困った人を話題にするっていうね、そういう一つの、まあフォーマットみたいなね、ものがあるんだっていう話をしていてね。あ、なんか、なるほどなって思ったりしたな。だから、なんかやっぱりさ、共通するものがあるよね。テレビであれば、困った人のことを取り上げて話題にしたり放送したり。で、一方で、世間のね、一般のおじさんで言えば、質問されたがっている。質問待ちみたいなね、そういうところがあるっていうのは、なんか、ちょっと似たような、その決まり事というのかな。提携というのかな、そういうものがあってさ、面白いというか、ある意味それってなんか生きる中でのハック的なことでもあるんじゃないかな。うん、人との距離の縮め方とかね、その人が話題にしたがるものというものはどういうものなのかとかさ、そういうものって、そこら辺にねヒントがあるんじゃないかなって思ったりしたな。あと褒めて調子に乗るやつはまあ大体その程度っていうね、それも覚えておいた方がねいいですね。うん、褒められてさ、どんどんどんどんね登っていっちゃうタイプ、あと褒められて、いや俺ってそうだろっていう風にさ言っちゃうタイプ、それはね大体その程度だから。でもね、これは逆に分かりやすくて、褒めてね、あの調子に乗って動く人っていうのは、ある意味簡単なわけじゃん。褒めれば動いてくれるんだもん。自分のために動いてくれるわけだからね。これもなんかある種のハックっちゃハックかもしんないね。うん、まあなんかそんなことを思ったりしたね。あとね、野村君一っていうね、この人は何をやっている人なんだろう、ちょっとよくわからないな。マルチクリエイター、インテリアデザイナー、俳優、ラジオパーソナリティっていうね人のようなんだけど、この人もなんか TikTok を見ていて出てきたんだよ。で、すげえさ、もうイケボ中のイケボなんだよね。 もうね、声が、まあ低音系なんだけど、ある意味ね、喉チンコで話しているような声なの。いや、喉チンコ、すげえ震えているだろうな、みたいな。こんばんは、野村くんいちです。ほど遠いか。とにかくさ、すげえんだよ、低音が。で、めちゃくちゃ声が良くてね。で、最初見たときに、いや、野村なんて読むんだろうと思って。くんいちって、まあ、音読みしてさ、名前をね、調べていくと、そのまんま、くんいちって読むんだね。野村くんいちというね、人。めちゃくちゃ、イケボ中のもうイケボだよね。すんごい声してるんだよ。あの低音の声は、やばいんじゃない？やっぱり声で、惚れてまうっていうことってね、あるからさ、野村くんいちの ASMR、いいんじゃない？今日は、ゴーヤチャンブル。豆腐を焼いて、豚を入れる。仕上げは、かつお節。なんだそれ、うん、いやー野村くんいちみたいなさ声にねなりたいね、うん、それ思った。いやその話じゃないんだよ。東博樹を忘れていた。なんで東博樹の話をしなくなってしまったんだろうか。いや東博樹のねその配信を見ていて、やっぱりさそのそれぞれの持てる武器みたいなね、ものを持っているっていうね、ことを思うんだね。その、イケメンの人は、その自分のね、なんか、ルックスみたいなものだったりとか、話が面白ければ、その笑わせることでね、相手を口説いていくとかさ、あるんだけども、こういう東博樹とかさ、頭のいい人たちっていうのは、あと読書家の人たちっていうのは、こういうふうに勉強したり、ものすごいね、読書をする。その中で、本に書かれている一文を引用してね、話をしたり、その哲学者であれば、まあ、昔のさ、ああいう哲学者の名前を出して、いや、ルソーというのはね、とかね、そんな話をするわけなんだけども、ああいう人たちには、そういうようなモテテクニックっていうさ、ものがあるんだろうなって思ったの。だから案外さ、ああいうちょっとこう、小難しいようなね、話をされたり、本の中からさ、いや、この作家の人がね、書いているものの中で、こういう話があったんだよっていうふうにさ、引用してね、話をするっていう、このなんか、一見、知識がある、頭が良さそう。あ、この人、物知りなんだなとかね。本を読む人なんだなみたいなね。あ、素敵っていう。そういうね、こういう人たちにはこういう人たちなりの、その、モテ、テクニックがね、存在しているんだろうね。なんかね、東博樹を見ていたりしたら、それをすごい思った。多分、東博樹も、モテるような感じがあるんで、話が面白いからね。その時にさらって、ね、ああいう哲学の話とか、まあ逆にその対比としてあるようなさ、アニメはね、ああいう話をして、そのギャップ、ああいうものにもね、やられてしまうというものがあるからね。多分そこら辺はね、もう心得ているんだと思うんで。まあ、だから、やっぱりなんかね、なんて言うんだろう。モテるとかね、人に好かれるとかさ、そういう人には、そういう人なりの、なんか自分なりの、なんかノウハウ、テクニック、なんか自然と身についたようなね、ものがあるんだろうね。で、逆になかなかモテないわ、とか、人が集まらないわ、っていうのは、単になんかその人に魅力がないということではなくて、そういうなんか、ある種のちょっとしたね、テクニック的なものがね、ないだけなのかもしれないなって 思ったりはしないな。うん。やっぱりね、人間性だよ。人間性がゴミみたいなやつはね、どんなにモテテクニックみたいなものを駆使したりね、いい人ぶったりさ、かっこいいふりをしたとしても、浅いからね、人間性がゴミみたいなやつはさ、何してもダメ。本当に。今日はね、この俺の性格の悪さがね、露呈した回でした。すいません。こんな僕でごめんなさい。おやすみなさい。